マコの薩摩ラブ。この番組は東京在住のマコが鹿児島にご縁のある方を迎え、さまざまな人生談義をゆるーくお話しする番組です。鹿児島弁での回もお楽しみください。19回目のマコの薩摩ラブ、今日は辛いも標準語でずっと喋っていきたいと思います。今回は私一人の回です。はい、今日はですね、私に起こった災難ということで、最近ですね、私に起こった災難をシェアしていこうかなと思います。はい、皆さん災難ってあったことありますかね。まあ、どれをどう災難と取るかは人それぞれだと思うんですけど、ね、これが逆にやったって思う人もいるかもしれないんですけど、私にとっては一瞬だけ災難と思ってしまったのでシェアしたいと思います。はい、私はですね、恵比寿でお店をしてるんですけど、10年ぐらいテナントを借りてお店をしてます。まつげエクステとか、以前はちょっとネイルもしてたんですけど、今はまつげエクステと、あと育毛ケアって言って、ちょっとこう抜け毛とか髪の頭皮トラブルに悩むお客様にアドバイスをしたりとかっていう仕事をしてるんですけれども、そこでですね、お客様営業中に自分のお店の中でビルのですね、漏水被害っていうのにあったんですね。漏水被害って分かりますかね。水が漏れてくるっていうことなんですけど、というかこれ現在も進行中の解決済みではない話なんですけれども、皆さん家とかでこう建物ないからこう上から水って落ちてきたことってありますかね。私はですね、小さい頃から古い家とかに住んでたりとかもあったので、台風の時にこう雨漏りがしたりとかっていう経験もあるし、今こう家族で住んでる戸建ての賃貸とかでも、すっごい雨が降った時に窓枠から雨漏りがしてきたりとかっていう被害があったりとか、普通の人よりはですね、この水が落ちてくるっていうことにはだいぶ免疫ができてるはずなんですけど、もう今回のですね、この自分のサロンの漏水被害はですね、今までこう経験したことのない桁外れな水がですね、水の量が天井から落ちてきたってことで、もうこれは記録として残しておいた方がいいんかなと思って、今回この薩摩ラブっていう自分のこのポッドキャストで、記録としてね、話したいなと思って話してるんですけど、はい、あれは忘れもしない10月19日お昼3時過ぎですね。お客様をですね、こう施術をしてる時に天井から小川のせせらぎのような音がしてきて、なんかちょろちょろよりも結構もうなんかちょろちょろちょろって、もう本当にこう水が流れてるような音がしてきて、でもなんか嫌じゃない音なんですよね。でお客さんから、なんか水の音がしますよねって言われて、ですよねっていう話をして、ちょっとどっかからしてるか見てきますねって言って、こう水の音の根源にこう見に行ったんですよね。それが最初はトイレのお手洗いのところだったんですけれども、ドアを開けてお手洗いのところを見てたら、上から水がピトピト落ちてきてたので、1年前もですね、こういうちょっとちっちゃい雨水みたいなのが落ちてくる漏水被害はあったので、ああまた上の人がなんか 漏らしたのかなみたいな感じで、その洗濯機の水とかね、また管理会社にすぐ連絡して止めてもらおうって感じで、まあ、軽く電話して、また上から漏水ですって感じで電話して終わったんですけど、報告してね。そしたらその後に、まあ、お客様もお待たせしてたので、すいません、また施術に戻りますねって言って、こう施術ルームに入ったらですね、今度はその自分の施術ルームの窓枠、部屋の窓枠からですね、いきなり水がドワッと落ちてきて、えってこう、えってなってたら、今度はそのお客様がいる頭上からもうコントのように水がドバーッと落ちてきて、お客様の頭にこう、笑っちゃいけないんですけどね、笑っちゃいけないんですけど、今考えると結構本当コントだなと思って、上からもう水がこうパッと落ちてきて、お客様もえーってなって、私もえーってなって、すごいずぶ濡れにはお客様なってないんですけど、まあ、頭がちょっと濡れる程度で、ふわーってなって、お客様にすいませんって謝って、もう今日ちょっと施術はなしで、お代もいいですからみたいになって、さあそのお客様も、いやもう人生にこんな経験ないから、逆にすごいいい経験になりましたとか、すごいいいこと言っていただいて、本当にいいお客様だなと思ったんですけど、もう勉強になりますとかで逆に言っていただいて、私も勉強になりますみたいな感じで、すごい最悪な事故なんだけれども、被害なんだけれども、そういうお客様が本当にその時でよかったなと思ったんですけどね。はい。で、もうじゃあお客様返して、もう水をこう、どんどん落ちてくるから、それをこう、水の被害が広がらないように、吹いてたわけですよね。もういろんなところから落ちてくるから、いろいろこう対応してたら、今度は別の部屋の天井からですね、またドバーッと雨水が落ちてきて、またえーってなって、もうこれはダメだと思って、すぐこう電気がショートしないようにブレーカーを落としたりとか、もうサロンにある大きいゴミ箱とか、水をこうキャッチできそうな箱をもう何でも引っ張り出してきて、それをこう必死にね、水浸しになるのを止めて、一人でてんやわんやしてたんですよ。もうね、水が本当、今度はどっから落ちてくるのって感じで、こうモグラ叩きのモグラを待ってるような、まあ要は水が落ちてくるのを本当に待ってるような感じで、これ以上水がこうびしょびしょにならないように必死にこうサロンを守ってる自分がいて、でもなんかあまりにも水が多いから、多分この部屋潰れると思って、このビルごともう水で潰れてしまうんじゃないかなっていう量なんですよね。ね、自分も結構水浴びてて、まあ、これが下水じゃなかったからよかったんですけど、ただの雨水だったから臭くもないし、ちょっとなんか黄色っぽいけど、臭みもないし、ただの雨水って感じだったからまだよかったんですけど、もうそれがその3時、お昼の3時過ぎからずっと9時ぐらいまで、対応してて、子供のお迎えの時間とかも夫にお願いして、夫が、お迎え行ってくれて、夫も駆けつけて、子供たちもサロンに駆けつけて、みんなで夜までこう、給水シートとか、ほら、動物のおしっこをこう、キャッチする給水シートとかをドラッグストアで買ってきて、それをもう部屋中に敷き詰めて、結構あれね、給水するから本当に助かったんですけど、もうそういうのでずっとやってたんだけど、夜9時ぐらいまで全然水が止まらなくて、上からのね。これでも夜、一旦家に帰って水が止まらない時って、誰がこの水のこの桶というかね、キャッチするゴミ箱を取り替えるんだろうって思ったら、取り替える人がいないから、その水浸しになる覚悟で家に帰らなきゃいけなくて、まあ給水シートあるとあらゆる場所に引いてから帰ったんですよね、その日は。それで次の日朝9時半か10時ぐらいに行ったのかな。そしたらようやくですね、もう水浸しの覚悟で、お店にまた向かったんですけど、ドアを開けたら、あんなに出てた水がもう止まってたんです、ありがたいことに。でも、ピトッピトッってやっぱりちょっと落ちてて、まだ出るんかいっていうぐらい、 もう十何時間経ってんのにまだ落ちてて、ちょっとずつ。で、もう水浸しだと思ってた、床も、給水シートと、ギリギリその45リットルの、バケツ、一番出てたところは、もうギリギリ溢れてたけど、それで多分、ようやく収まったのか、思った以上の、床の、被害はなくて。で、はい、その後また片付けたんですけれども、結局ですね、45リットルのその、バケツ、ゴミ箱、水が溜まったものを、どのぐらい溜まったのかなと思って、ちょっとこう、振り返った時に、多分、4箱ぐらいは取り替えてるんですよ、その水。それ以外のところも含めると。だからもう相当な水が、上から、落ちてきてるっていうことになって、結局漏水の原因っていうのが、ビルの屋上に、まあ、雨水がですね、排水できず溜まりまくってたらしいんだけど、それを、管理会社の人がちょうど配管の詰まりをこう、配管が詰まってるんだってことで詰まりを取ったらしいんですよね、その日に。そしたらその大量に溜まった雨水が、いきなりその詰まりを取ったからバーって流れるときに、多分その限界値を超えてしまって、他の配管まで逆流してなんか流れてしまったっていう予測を私は管理会社から受けたんですけど、それでその溢れてしまった分が、まあ、要はその逆流して、洗濯機の流す配管とかいろんなところに入ってしまって、4階建てのビルなんですけど、4階、3階の水のキッチンとかのところで溢れてしまって、私2階のフロアなんですけど、2階の私のテナントのビル、フロアが一番水をキャッチしてしまったということで、まあ、被害が一番ひどかったらしいんですよね。はい。なので、大量の水が、その屋上の雨水だったっていうことが分かって、まあ今でもですね、オーナーさんと、まあ管理会社の方と、今後のサロンの改修についてもですね、話し合いをしている最中で、まあオーナーさんもすごいいい方で、直接謝りにも来ていただいたりとか、私のその仕事をしているの、10年も一緒にこう、オーナーさんと私がテナントの人ということでこう携わらせていただいてて、結構信頼関係もできてるので、本当にごめんなさいってことで、こう、そんなにこう、悪い感じにはなってないから、まだちょっと進めやすさはあるんですけど、今後のサロンの改修とか、まあいろいろその休業する期間とかが今後もあると思うので、そのサロンの改修にあたって、そういうのもまだ話を詰めてる段階ではあるんですけど、まあ不幸中の幸いっていうのが一個あって、それっていうのがちょうどですね、私たちも、私のそのサロンもですね、部屋の改修をしようとしてて、まあ、エアコンを、ここの場所をこっから移そうとか、ちょっとクロスを張り替えようとか、床を変えようとかっていう、リノベーションの最中だったんですよ。なので、まあ、新しいエアコンもまだ入ってなかったり、電気も外したりとか、今からやり直す途中だったので、その最中の、漏水だったから、まあぶっちゃけこう水浸しになっても今からきれいにする手前だったからすごく助かって、もしこれが私たちがリノベーションをした後のもう完全な量の漏水だったら、もう心が折れてたなと思って、時間もかかるし、多分お金もオーナーさんはすごい負担しなければいけなかったと思うし、まあそう考えたら、まあ一からまたやり直せるっていう部分では、本当に、私たちのリノベーションの、始まりの段階で本当に良かったなと思って、うん、それだけは不幸中の幸いだなと思っています。うん。まあもちろんですね、その時のお客様にはご迷惑をかけたりしたので、まあちょっと今いるお客様にもご迷惑はかけてるので、そこら辺はちょっとあれなんですけど、うん。そうなんです。そういうことがあったので、ちょっと興奮しながら喋っちゃったんですけど、はい。で、まあ、この話をですね、鹿児島の姉とかお母さんとか、まあ、話したんでしょうね。漏水、こんなことがあったよ、つって。そしたら、もうお姉ちゃんとお母さんからですね、あんたはもう神社に行きなさいって、お祓いに行きなさいってね、言われて、あーって思ってね。確かにね、水神様って一番こう、災いとかでも、強い神様だから、そこら辺はちゃんとお祓いしないとダメだよ。 って言われて、まあ、そうだなと思ったので、姉から教えてもらった東京のね、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷神明宮って読むのかな、そこの神社に、まあ、初めてこの間行ってきて、すごく神聖な神社だったんですよね。伊勢神宮の鳥居がですね、ちゃんともう祀られてて、天照さんと、あと、スサノオとか、そういうのもちゃんと祀られてる、本当に神聖な神社で、あ、こんなところ阿佐ヶ谷にあったんだって感じで、駅からすごい近いし、ちょうど七五三のなんか、行事ごともしてて、子供たちも多くて、すごいこう、心が癒される場所だったんですけど、そこでしっかりね、祈祷を模してもらって、こう、鈴とかいろいろこう、振ってもらって、もう拝んできて、気持ちすっきり帰ってきたんですけど、まあ、これで、神棚とか、サロンに作ろうかなとか思ったりもするんですけど、ちょっとそこはまだ検討中って感じで、はい。まあ、まだまだ解決はしてないんですけど、はい、こういう感じが最近私の身に起こった災難でしたということで、まあ、いろんな経営者の方からですね、アドバイスもいただいたりしてありがたかったんですけど、結構このね、漏水被害っていうのはね、ビジネスをしてる上で結構あるあるらしくて、私も10年ぐらいちょっとこう個人事業主でやってきてて初めてだったので、ここまでの被害はね、こんなことって起こるのって思ったけど、結構他の友達の経営者の子とかも、あるよあるよって言ってて、あ、そうなんだと思って、みんなこうやってたくましく生きていくんだな と思って はい、人生いろいろあるなと、いい経験になったなと思っております。はい、ということで、ちょっとざーっと喋りましたけど、皆さんもいつね、漏水に被害に遭うかっていうことがあるかもしれないので、この私がポッドキャストで話してたなっていうのを 思い出して、いろいろ対応していただければなと思います。まあ、一番ね、動物の、おしっこの給水シートにはすごく助けられたなっていうのは、一番なんて言うんだろう、今回も収穫でした。はい、はい、ということで、今回はここまでです。次回はですね、ゲストさんを呼んでの回になりますので、また楽しみにしていてください。はい、ではでは、またです。バイバーイ。